繰り返し申し上げます。申し上げておりますが、蘇った主が弟子たちをガリラの山に集め、ご自身をそこに表し、そして命じられたことは何か、それは伝道だった。出て行って。これは、福音を携えて出てきなさいという意味なんです。私たちが、礼拝という、この小高い山に集められて、イエス様のお声を聞いて、そしてイエス様の命令を受けて、そして私たちは、今日も新しい一瞬のために出ていくか、出ていくわけですけども、何のために出るんですか。自分と自分の生活を楽しむために出ていくんですか。豊かにするために神様を願いして出ていくんですか。そうじゃないんです。あなた方は地の塩で、世の光だと言って、私はあなたをこの世に、あなたが救われてきたその世にもう一度使わせよう。イエス様の証人として、イエス様を述べ伝えるために行くんです。出て行って。私の一週間はそのためにある。そこで本当に主をあがめて、主と共に生きるんだ。主を証して生きる。行ってというのはそのことだ。東ドイツの教会を訪問した一人の牧師の証の報告を見ました。非常に心探られました。少し時代が逆上りしますが、昔の話になりますけども、東ドイツの教会ってみんな小さい教会だったそうです。そういう教会をいくつもこの先生はチャンスがあって訪れたんですね。そしてどの教会でも信者が集まっていつも語り合っていることがある。それは行き詰まっている共産主義社会の性格の厳しさをみんなね、大変だねってこう言ってるんそうですね。東大ドイツの時代だった。東ドイツが共産主義の国であります。本当に厳しかった。もう一つはね、伝道のことを語り合っていたそうですよ。彼らは伝道について語り合っていたというんですね。伝道の東ドイツにおける伝道の困難さと、しかしまたこの困難な中にどうしたら伝道できるかという伝道のビジョンを盛んに語り合っていた。これが東ドイツの教会、どの教会行ってもですね、それは小さな教会だったからもその教会の特徴だったと、そういうふうにレポートしていらっしゃる。当時共産主義国の東ドイツで伝道するとすぐ身に危険が及ぶことになる。宗教の自由というのは形だけです。宣伝文句です。特に伝道するということは厳しく制限され、伝道したら罰せられる、捕らえられるんですね、秘密警察。では、どんな伝道するかというと、彼らは訪問伝道をしていたというんです。一軒一軒訪問して、イエス様を信じませんか？あなたも教会に来てくださいとは、彼らは決して言わない。言えない。伝道が禁じられているんです。じゃあどういうかと言いますと、私たちはどこどこのキリスト教会から来ましたというそうです。そしてその人がどういう反応をするか、そして興味を示すかどうか、そして心開いた人たちには個人的に証をし、そして案内をするそうです。しかし心を許して、あの人と伝道できた、あの人と交わることができたと、いうような感触を得た後でもその人に訴えられて警察に密告されることがあって捕らえられることがあるそうですよ。それでも伝道します。牧師先生と訪問伝道を申し出た信徒の方々、覚悟を持って決断して、これ申し出なきゃできませんか、みんなできるわけじゃない、だけどたくさんたくさん申し出てくださるそうです。チームになって訪問するそうです。教会に集まり、聖書を学び、そして祈って出ていくそうです。一軒一軒訪問します。教会行きましょうという人は約6000軒を訪問して60軒だそうでありますね。私は多いなと思いました。これ日本でやったら6軒になります。反応あるのは1000軒のうちの1軒ですから、そういうデータが出てます。私の教会どうかな、いや私はどうかな、本当に探られました。教会でも集会の後、いや 厳しいですね、なかなか世間は、そういうですね、私たちは生活の厳しさや健康の不安を語ったりすることがありますね。時には愚痴をこぼしたりですね、不満を言ったりするようなことがあります。しかし伝道について私たちは語っているでしょうか。あの人に伝道したけどこうだったんや、難しいね、祈ってちょうだいよ、そんな話が私たちの教会の中に起こっているんでしょうか。だけどもイエス様に従っていくときに、キリスト必ず何かを成し遂げる、ビジョンを語っているでしょうか。1990年、今から23年前でありますが、時代が起きます。ついに、ベルリンの壁が崩壊いたしました。人々がなだれを打つようにして、もう誰も止めることができません。国境を取り除き、私たちはテレビでですね、この壁の上に人々が一般の武士が上がって、金鉢でこう、叩いて、壊してる。そういう映像を見た、この記憶がある方がいらっしゃると思いますが、東大寺がついに一つになったんですね。その時皆さんご存知でしょうか。多くの人たちがどこに集まった、教会に集まったんです。教会に集まって、祈って、集会を開いて、ドイツドイツを成し遂げたんですよ。教会が大きく用いられたんです。本当に素晴らしいこと。改めて思うことは、伝道というのは、キリストの教会の命だということですよ。もし伝道しない教会、伝道しない信徒となってしまえば、復活の主の命は決してそこに表されません。教会も、信者もまず自分を守ること、自分の生活を維持することが精一杯になり、いつも内向きになり、自分のことばっかり考え、信仰は形骸化して死んでしまう。イエス様の伝道派遣の命令の中にこそ、イエス様のよみがえの命の力が約束されている、そこに現れるということを私たちはもう一度知らせていただきたいものだと思います。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても御言葉を掲げてます。掲げるだけじゃダメですね。読みましょう、唱えましょう。読んでも唱えるだけでもダメですね。従わなきゃいけない、おこそかな命令。時代の終わりを意識しながらパウロが、やがて主がおいでになる、私たち一人一人が死の前にやがて立つんだ、その時が近いということを覚えながら、おごそかに命じる、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもこれをしっかりやりなさい、こういう命令であります。今年私たちは今もお祈りの中で皆さんが祈ってくださいました。嬉しかったです。本当に私の教会が復活の主の命令に従い、目覚めるようにして伝道ができますように、心と思いをし、霊を一つにし、心と思いを一つにして、福音の戦いのため協力することができますように。命令の内容を見ましょう。19節から、それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、20節、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。これが伝道の宣教、イエス様の宣教の内容です。3つあります。まず第一、言って。これ、申し上げておりますように、福音を携えて出て行くということです。主の所領の光として福音を明かしし、福音を生き、福音を述べ伝えることなんです。うちに閉じこもっていたら伝道できない。出て行かなければならないということを教えています。それはあなた方が行って実を結び、この実は何ですか？宮殿の実ですよ。 それはあなた方が一点に結び、その実がいつまでも残るためです。イエス様言われました。